皆さんごきげんよう。ラップオールスイングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールスイングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、毎日暑い日がね続きますけれども、お変わりないでしょうか。7月最後の日曜日となりましたけれどもね、今の時期は本当暑くて、まあ、関西では、天神祭りとか、京都はね祇園祭りとか、そんな時期なんですけれども、今が一番暑い時期ですね。まあ沖縄もっと暑いですけれどもね、私が住んでるのはこう山里ですので、昔はエアコンもいらないほど涼しかったんですけれども、最近はちょっとね、地球温暖化も影響しているのでしょうか、少し暑いですね。昼間はエアコン、猫ちゃんたちのためにかけているような状況ですけれども、まあ、皆さんね、熱中症などにならないように水分補給十分にお願いします。さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は、先週に続き大暑です。一番暑いということですね。二十四節気のうちの12番目、ちょうど半分のところまで来ましたね。まあというかね、この次の節気がもう実は秋の節気となるんですよね。立春かな、次立秋、ごめんなさい、立秋ですね。もう秋なんですよね。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。そして6日までの期間はね、土潤うて蒸し暑しという時期なんですけれども、まあ、あの土が潤うということはちょっと雨も降って、しかもこう暑いという、まあ、その名の通り熱気がこうまとわりつくようなね、蒸し暑い頃ということなんですけれども、まあね、この私たち人間はこの暑さにね、本当にほとほと参ってしまうという季節ですけれども、草木にとってはね、梅雨の雨と、そしてこの太陽の日差しをね、浴びて、のびのびと育って、今一番こう、ね、植物が嬉しい時期なんじゃないかなと思います。さて、今日はね、今日のテーマはね、メキシコが誇る偉大な建築家、ルイス・バラガンのお話をしようかと思います。ルイス・バラガンといえばね、私、音楽家なのになぜ建築、なぜ建築家の話となりますが、原田マハさんのね、あなたは誰かの大切な人という本があるんですけども、これを読んだ時に出てきたのがバラ鑑定なんですよね、お話がね。で、小説って私あまりこう、数年、あまり読まなかったんですけれども、ここ最近ちょっと読むようになりまして、まあ特に原田マハさんとか、まあ私の江国香織さんとかも大好きなのでね、この間江国香織さんのは読了したとこなんですけど、その原田マハさんの今回本にバラ鑑定のことが出ておりまして、私がね、こう若い頃、まあ、そうですね、まあ20代から30の初めの頃かな、一番近しい人がですね、建築家だったんですね。それでまあこう、建築というね、まあ、そういうものすごく興味を持つようになりました。そして、この建築家が一番訪れたい建築という建築のねものが、ランクインされているのがこのバラ鑑定なんです、メキシコのね。そして、南米に私はいつも心を奪われている状態ですので、バラ鑑定にはもう、こう死ぬまでには絶対に行ってみたいとずっと20代の頃から思ってたんですけれども、まあ、そのね、バラ鑑定について今日はね、皆さんに興味持っていただきたいなと思って、話題にしました。私がね、そうだ、バラ鑑定だって思い出して、本を買ったんですよ。もう久しぶりに。まあ、ちょっとね、実家の方にも、このバラ鑑定の本はあると、いっぱいあると思うんですけれども、ここの手元にあるのが、世界の名作住宅を訪ねる。ルイス・バラ鑑定の家という、こう、本を持ってるんですけれどもね。まあ、すごく、 こうバラカンのね、あの特徴的な建築になってるんですが、シンプルなんですよ。で、自分の家もこんな風にしたいなってずっともう昔から思ってまして、そうだって改めてね最近思い出したんですよね。まあこれをね本当お見せできないのが残念なんですけれども、とてもなんていうかな、シンプルで、そしてこう庭もねすごくなんていうかな、木もちゃんと茂っててみたいなお家なんですよね。まあ、そのねバラカンについてちょっとね、お話今日はしてみたいと思います。ラブフォーシングス、この後は CM を挟んで、今日の楽曲、そして番組後半では、メキシコの建築家ルイス・バラカンについての話題でお送りしたいと思います。素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはアストル・ピアソラのベラーノ・ポルテーニョ、ブエノス・アイレスの夏という曲です。アストル・ピアソラはこの、ブエノス・アイレスの四季シリーズですね、春夏秋冬と、4作品ありまして、このそうですね、夏バージョンはね、もういろんなのバージョンがありまして、これはね、F マイナーのバージョンなんですけども、A マイナーのバージョンがあったりとか、まあ、いろんなバージョンがあるんですけど、私はこの F マイナーのこのバージョンが大好きで、まあ、演奏もしたことあるんですけれども、まあ、ちょっとね、こういうアストル・ピアソラのね、五重奏、これをまだね、やってみたいなって思ってるんですよね。まあ、ちょっと計画して、またちょっとね、いろんな演奏も力入れてみたいなっていうふうにちょっと思ったりもしております。さて、前半の続きのですね、今日はね、ルイス・バラカンという建築家のね、メキシコの建築家の話をしておりますけれども、多分ね、日本ではあまりね周知されてないんじゃないかなと思うんですね。建築をされている方とかねの方は割と知ってる方も多いかと思うんですけれども、まあ、別に建築興味ないよっていうふうな方ってあまり知られてないとは思うのでね、今日はちょっとね、興味を持っていただきたいなと思って、という思いで、お伝えしたいなと思っております。まずね、バラカンはどんな生涯だったんでしょうかね。ルイス・バラカンというのは1902年に生まれてるんですよね。メキシコでね。で、グアダラハラっていうところで生まれたんですけれども、彼はこう若い頃から工学と建築に興味を持って、地元の大学で学び、そしてヨーロッパ旅行をして、そこでフランスのね、ル・コルビジェ、建築家ですけれども、の作品にこう大きな影響を受けたそうです。そして1920年の後半にメキシコに戻ったバラカンは、初期のプロジェクトを手掛けながら、独自の建築スタイルをこう確立していったんですけれども、まあ、メキシコの伝統的なこう建築ですね。まあ、そうですね。いろんなこうメキシコ料理店とか行くとね、よくこう、なんていうかな、窓のところにね、こう、コイルっていうんですかね、ああいうのがあったりとか、まあ、独自の建築スタイルっていうのがあるんですけれども、まあ、そういうものをこう、それとモダニズムっていうか、そういうものを融合させて、独自のものを作っていった人なんですけれども、まあ、色彩とかね、こう、光の入り方とか、そういうものをすごくこう重視したそうですね。そしてね、じゃあどんな作品なのかなっていうと、 私がまあ一番好きなのは、そのルイス・バラガンのお家なんですよ。まあ、今日はちょっとここ何作品か紹介しようかなと思って用意してるんですけれども、そのうちで私がもう超おすすめしているのが、カサ・エストゥディオ・ルイス・バラガン。これはもう、バラガンのお家兼スタジオなんですけれどもね、この本を私が持ってるんですよ。バラガンの家というものを持ってるんですが、ここは、先ほど初頭にね、申し上げましたように、建築家が自分が死ぬまでに訪れたい、世界の建築の中に入ってると言われているお家なんですよね。まあ、玄関入ったところもこうね、私は行ってないんですけれども、これも有名な話なんですけど、黄色かな、黄色のね、なんか、セロハンかなんか貼ってありまして、で、玄関の中の方がもう黄色の感じが、黄色って言ってやっぱり明るいですよね。まあ、そういうことでこう光を取り入れることで明るくしたというふうなことなんですけれども、まあ、こうカサ・エストゥディオ・ルイス・バラガン、バラガンの自宅兼スタジオ、ここが、まあ、すごく有名なものなんですよね。まあ、デザインの彼の哲学っていうのがね、もう本当にもうこのお家にはすごく入ってるように私は思うんですよね。まあ、シンプルで、でその色とか、あと光ですね、そういうものがすごく、感じられる家ではないかなと思っております。本もたくさん出てますね、ルイス・バラガンのお家の本ね。はい、そして、その次の作品がトレス・デ・サテ・サテリテ、あ、サテリテね、衛星塔という意味ですね。衛星っていうのは、衛星、お星さんの周りを回ってる衛星ですね。それの塔というな意味ですね、これは。そして、メキシコ、これはね、メキシコシティの郊外にあるそうなん、あるタワー群なそうなんです。まあ、街のこうランドマーク的になってるそうなんですが、1950年代にこう建設されたそうなんですね。まあ、当時メキシコのモダニズム建築というふうなことの象徴となったそうですね。そして、他のプロジェクトですね。これは、ペドルガールか。これはもう、メキシコシティの南部にある高級住宅地にある開発プロジェクトだそう。これはちょっと私も知らなかったんですけれどもね。まあ、ここはね、なぜこれを今日ちょっと申し上げたかというと、バラカはここで自然と建築の調和を目指したそうなんですよね。石や古植物を巧みに取り入れて、自然と共生するという住宅地を作り上げたそうなんです。すごくね、興味深いなと思って、もうこれを見たときに、ちょっとメキシコに行きたいなってすごく思いましたね。そしてこれはね、次もう一つ、修道院のプロジェクトなんですけども、これカプチナス・サクラメント、サクラメンタリアステル、プルプリシモコラソンデマリア、マリアの秘めたるという意味かな。でバラカの静けさとこう瞑想のための空間をデザインっていうふうに書かれているので、これもね興味ありますよね。シンプルでありながらも深い精神性を感じさせる建物というふうに書かれてましたね。まあ、こうちょっと何個かたくさんあるんですけれども、こう何個かちょっと挙げてみて、ここは行ってみたいぞっていうふうなものを今日は、入れてみました。そして、バラカンといえば、そうですね、メキシコの、ね、建築のノーベル賞のようなものなんですけど、プリツカー賞というなんですけれども、これを受賞しているそうなんですね。1980年に、受賞しているそうですね。でやはり、いろんな方にこう影響を与えたと言われております。まあ、今でもね本当に世界中からそこのバラカン邸はたくさんの方が訪れるそうなんですけれども、外から見るとね、こう写真を見る限りは、私もその昔持ってた本なんかはもうこう長い横の本だったんですけど、ずっとねこう道沿いに何も窓が見えてないようなお家なんですよね。で斜面に立ってるみたいなのでね、こうちょっと中に階段があったりするんですけれども、それぞれがこう光がね、ちょっと変わった風に入っておりまして、明るい感じにのお家になってるんです。それとここのさっきね申し上げた高級住宅地の、プロジェクトで、やはり自然と建築の調和というふうに書かれてましたけれども、このバラカン邸でもやはり、 お庭がね、すごくこう緑がたくさんあって、で緑がたくこう気持ちのいいお庭だったんですね。あ、写真でね、見た限りで。で私はこれはね、本当あのそういうもともとね、メキシコも本当自然豊かな、まあ、世界中どこでもそうなんですけども、そういうものをちゃんと新しいものに取り入れてるというふうな感じを私は受けたんですよね。だからまあぜひ行ってみたいなと私は思っておりますね。そしてあのバラカン の, あの哲学ドストスタイルですね、これもちょっとね調べてみました。するとあのバラカンという人はあのデザイン哲学というのも自分の中にこう持ってたそうなんですけども、それはシンプルさと静けさをとても重視していたというふうに書かれているんですね。で、このバラカン邸の、ね、写真を見てみると本当にシンプルなんですよね。で私もこうシンプルなのが好きなんですが、私の場合はこうピアニストですので、自宅にこうピアノ、グランドピアノを置いてますよね。そしてキーボードと、こう機械につないだキーボード、そして機材がこういっぱいたくさんあってね、そういう風になってるんですけれども、ちょっとねやっぱりシンプルさからすごく遠い感じがしちゃってるんですね。まあ、もともとそのこうあの元々はもうあまり機械のね、音楽はしてなかったので、昔はピアノだけだったんですけれどもね、こうやはりその時代の流れで、エレクトリックのものもね取り入れるようになってますので、どうしてもねそういうものがこう家の中に入るとこうガチャガチャ感というかね、そういうのがね私の自分の自宅には感じてます。なので、このシンプルなこのバラカンのお家を見ると、何とも言えないこう自分がその身を置く場所というのはやはりこうシンプルで、しかもこう光をちゃんと取り入れてっていうふうなのがこう生きていく上で大切なことだなっていうふうに改めてこのバラカンテを見てね感じるんですよね。だからまあこの静けさとシンプルさ、バラカンの哲学ですね、これは本当に家の中に取り入れるべき大切なところだなっていうふうに、まあ物が多いですからね今のね現代人は。そしてあの美の瓶と美って美しいのね、美と機能の調和を追求したそうですね。まあだから機能性を取るとどうしてもこうガチャガチャ感になっちゃうのかな。まあね、家って生活してる場所ですからね、こうあまり全部閉まってしまうと今度不便になったりとかね、あの私なんてあの机の上にいろんなもの置くのが嫌いなので、ティッシュをねテーブルの下に貼ったんですよ。そういう貼るものを作ってクリアファイルで、そうするとまあまあめんどくさいんですよね。これちょっと下に貼ったら割といいぞと思ったんですけど、まあまあちょっと面倒ですよね。わざわざ下に手を入れてテーブルの下に手を入れて取らないといけないからね、まあ、そういうふうにこう機能性を考えすぎるのもどうかなっていうふうに私はちょっと反省はしてるんですけれどもね。で、バラカの作品で特に目を引くのは、色彩、そうなんですよ、色彩なんです。もう色彩の使い方で、こう玄関のところなんかでもね本当になんかこう黄色とがあったりとかピンクがこうあったりとかね、まあ、こう光を取り入れた時にどんな色が一番綺麗なのかなというようなことをすごく考えていらっしゃるんだなというふうに改めてね思ったりもしますけれどもね。それとあと明るい色彩と大胆な配色を巧みに使いって書かれています。そして空間に独自の雰囲気を与えましたと。また光と影の効果を巧みに利用し、内と外の家の中と外の空間を自然につなげるデザインを得意としてたそうなんですね。まあこれ本当ねこう聞くといよいよねもう見てみたいな見てみたいなと思ったりもするんですけれどもね、あのまあメキシコまで本当に遠いから、私あのブエノスアイレスにね行くときにペルーのとこはトランジットで一回ちょっと降りたりするんですけどもね、メキシコはちょっと行ってみたいな、行ったことないのでね行ってみたいなと思ってますね。でこのバラカン邸を見て、でまあちょっとメキシコもね怖いって言いますけれどもいいですよね、南米のそういうちょっと陽気なリズムと陽気な、なんていうかな色使いですか、メキシコならではなね色使いなバラカン邸の家じゃないかなというふうに思います。さてね、今日はのルイス・バラガンについてお話ししましたけれどもね、皆さん興味持っていただけたかな、どうでしょうね。まあ、彼の、ね、建築が今でもなぜ 評価されているのか、まあ、そういうこともね、お伝えしたいなと思って思っておりました。そしてやっぱりこう自然とね、新しいもののこう共存というんですかね、そういうものをねすごくこう重視されている、この建築家さんなのでね、私はでもこう30代の頃からこのバラカンというもう本当にメキシコに行きたいなって思ってたんですよね。まあ、昔もこう船、大きな船に乗って南米の方行きたいっていうふうに思ってたんですけど、この船はね、豪華客船はピアノを弾く仕事を2年前にさせていただいて夢は叶っておりますのでね、次はこうメキシコに行ってバラカンのね、建築を見たり、あとそうですね、まあ、いろんなとこ行きたいなっていうところあるんですけどもね、今日はもう皆さんにぜひこのルイス・バラカンという人のね、人となりと、あとどんな作品かというようなこともねお伝えしないと、まあ、早く行かないとダメですね。もうこれ30代の頃から思ってるってことはもうどんだけもう経ってんねんって感じですからね。まあもう今日はね、私のもう今ちょっと人生の節目っていうふうに私は感じてますから、そういう時にこう、この改めてこれを思い出したってこともそうですし、改めてこれを話題にすることでね、皆さんにもぜひこのメキシコシティなどでね、彼の作品に触れていただきたいなと思っております。それでは、ラブポールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は、岡本美沙でした。皆さん、ルイス・バラカンテ、ぜひ、メキシコまで見に行ってください。もし行かれたらね、またこんなんだったよって教えてください。それでは来週もこの時間に、Love for All Things。